つは。
もう乾杯しましょう今日も。
そうね、
はい、
うん、乾杯。いらっしゃいませ。
どうも、今日もよろしく。
よろしくお願いします。いや、いい香りする。
そうでしょう、
おすすめのウイスキー、ね、お茶で割るの初めて見ましたけどね。
これだね、
これ、うん、日課ウイスキーフロム、うん、フロムザバレル、
フロムザバレル、
うん、なんか見たことないでしょあんまりこれ。
ね、全然ないね。
で、僕もなんか知り合いのバーのマスターに教えてもらって、美味しいよって教えてもらって、で定価多分ねすごい安いよね、2000円ぐらいのもんなんやけど、
ボトルも可愛いし、ね、
すごい数がなんか少ないみたいで、
うん、
あんまり出回ってなくて、僕もちょっとあるところからちょっと裏から手を回して、
出た
さすが。
いや、裏から手を回してって知り合いの酒屋の人に頼んで。
それはもう裏から電話してる。裏から電話してる。
大層な話しちゃうんだけど。
このボトルはあんまり見ないですね。可愛い四角の、
ね、ね、すごい美味しいですこれ。フロムザバレル。
おしゃれだな。日課、ね、飲んでるの。日課ウイスキー。
日課ウイスキー
ね。
でも本当ね、ウイスキーブームでもあるしね。
あとこれがあの坂田君に教えてもらった。これはスコッチウイスキー。
スコッチ、
ね、シングルモルトでアランっていうんですかこれ。
アランですね。
おしゃれ。
これまた僕ちょっと風を大き
くなんかそれ色が薄いんですね。
そう、ボトルもなんかちょっとおしゃれな形で、まあ、坂田君が好きそうな感じ
ね、 ね、 なんかね、さすがね、おしゃれ。飲むお酒までおしゃれ。
いやいやいや、
これどういうお酒なんですか。
これはね、うん、なんか僕アイラ島系が好きだったんだけど。
これアイラウイスキーなの。
いや
違うの。
それじゃなくて、うん、もうちょっとね、うん、いわゆるアイラ島のスコッチってこうイソジンみたいな味するみたいな、
わかる、大好き
こと言うけど、うん、なんかそうじゃない感じ、もうちょっと飲みやすいです。癖がそこまでない。
なるほどね、
うん、美味しそう。
アラン島っていう島で作ってる
の。アラン島、
ね、
うん、そうですね。
ああいうなんかこうデータとかじゃなくって普通のオーソドックスな感じのウイスキー。
そうそうそうそうそう、そう。
なるほど。
まあちょっとやっぱり癖あるけどね。
うん、
ウイスキーもね、もう全然ないもんね。
今本当
ね、ね、手に入らなくて、
まあ、ウイスキーもワインも、
うん、
ね、枯渇してるよね。
枯渇してるよね。
枯渇してる。
一時ほどではないけどね、ちょっと最近山崎とか。ちょこちょこ見るようになったけど、
本当
一時全滅してたよね、うん、
全然なかった。
いや、僕まだ絶滅中よ、
マジで。
白州と
白州も、
うん、
これはどっかで白州山盛りあって、なんでこんな白州あるんですかみたいな話をしたけど、
本当、
うん、そんなとこもあるよね、なんかね。やっぱお店には行販っていうのがあれは一応流れてはいるみたい
よね。まあそうだね、そうだね、
うん、あの町場っていうか普通の酒屋さんで僕らの一般の人が買うのには出てこないけど、
出てこないね。
誰かが買い占めたりもしてそうです。
今だってなんかああいうなんていうのチケットショップみたいなところが、
う
ん、
そうウイスキー結構やってるよね。
ウイスキーの買い取りをしてちょっと高く売るみたいなお店を、
うんうんうん、
結構いっぱいあるよね。
結構いっぱい出てる。
すごい時代よね、
うん、
ね。
あとね、海外の人がやっぱり日本のウイスキーのね、
うんうん、
良さが分かったから、うん、ものすごいそのお土産で買っていくでしょ、
うん、そうかそうか。まあ昔日本の人がそれこそね、スコッチウイスキーとかをさ、
う
ん、買って珍重したのと逆みたいになってるのかな。
そうやな、
うん、昔僕らジョニーグローみたいな、なんかお父さんが言ってたやん、
うん、なんか僕も初めての海外旅行でなんかそうお酒買ってお土産にしたわ。
うーん、
ウイスキーを。
ウイスキー、
うん、うん、そうそうそう、
ね、だそう、そういうのが逆やね、だからね、
うん、
アジア人からしたらね、
うん、まあでも日本のウイスキー美味しいんだね。
うん、うん、おしゃれなの飲んでる、うん、見たことないこんなの
ね、
うん、
よかったどうぞ。
早い
早い
早い、うん、来週まだそうです、
はい、
ちょっと
ゆっくり行きましょう。
ゆっくり行
きましょう。
坂田さんそれ何ですか。
これはですね、うちの、うん、なんか実家にあったね、復古通信っていう。
復古通信
7月号。
え、
復古義務教育学校の
この7月号。
そう、令和4年6月20日です。
え、なんでまた
これね。まあ、うん、うちの ほとんが、
うん、
空襲、和歌山の大空襲経験者で、
うん、
それで6月9日にこう語り部って言って、うん、そのうちのおとんと上原初さんっていう方がその空襲の当時の様子の被災体験の話をしたのよ、
うん、
でその空襲が、7月9日の深夜から10日にかけてだから、
うん、
まあ、毎年その最近この復興義務教育学校も、
うん、
千羽鶴を奉納されてるんだけど、まあ、そういうことをこう書いてて、
うーん、
でなんかいろいろその、その月に毎月なのかな、うん、多分こう発行されてるものなんだけど、うんうんうん、もちろんねそのうちのこう親父だったりが話したその大空襲の話とかみんなすごいこう丁寧に聞いてくれて、うん、まあ、うちの親父も喜ん で、うん、でこれをまあどうやっつって見せてくれて
すごいですね。そうそ
う
そ
う、
お父さん、
いやいやいや、まあ本当にねそういう、まあ、なんつうんですかね、こう和歌山、うん、まあ、今ねすごいいいとこだけど、まあ、そういう大変な時もあったよみたいなことをね、うん、あのしっかりこう受け継ぐっていうことで、うん、まあ、学校サイドもね、
そうね、
うん、そういうことを、まあ、歴史を大切にしてるんじゃないかなと思って、でもそれ以外もねいろんなことを、コロナ禍での学校教育とかのことも書いてるし、うんうんうん、なんか明るいニュースだと、うん、9年生小学校中学校、ね、
ね、
一緒になってるあれだから、うん、9年生が修学旅行に行ってきました。
あ、いいです ね、
ね、6月14から16日の日程で淡路姫路方面、
へえ、
ね、それでまあ
東京じゃないんや、
ね、バスの座席の間隔上げたりとか、
うんうん、
食事も黙食だったりとかいくつかの制約はあったものの、体験活動や、集団行動を通じて日々の学校生活では得られない貴重な経験ができたと思います。
なるほど、ね、
素晴らしい、
ね、だからまあ、あの修学旅行とかね全国的にストップしてたから、
うん、
だから、ね、ね、本当ね、復活して本当良かったなと思うしさ、
去年までは県内に行ってましたね。
あ、
白浜とか、
あ、県またいだ、うん、ね、あかんみたいな話だったもんね。
そ う、 そうですね、
そかそか、
だからマグロ漁の体験とか、
あ、
でも逆に良かったって言ってましたよ。
それはそ
れで、ね、和歌山を深掘りするきっかけってなかったから、
うん、
旅行ではできない体験をしたって言ってましたね。
9年生っていうことは中3ってことですか。
中3です。
中3の修学旅行って下がったこと、
僕は、東京やった
、東京やったよね、
うん、東京ディズニーランド国会議事堂、
僕らの時まだ東京、
あ、ディズニーランドなかったよね。なかった、なかった、嘘つきました。富士山だ。
いやいやいやいや、
僕らね、で川口湖かなんかの方に行ったよ。
あ、そう、う
ん、一泊して、
富士山、そう、川口湖行って、
何してんの、
次の日東京、
違う、世
代違うのにな、あれ、あ、私もそうでした、
あ、
違う、私も一緒でした。で次の日東京で、
はい、そうそうそう、
国会議事堂の前で写真撮って、
はいはいはい、
そうそう、
川口湖なんか行ったかな、
富士五湖行きましたよ。
富士五湖、富士五湖、
記憶ないわ、
うん、行った行った、
原宿行ったも覚えてる、
俺は原宿な
の、あの人は来れへんかったけど、ここが原宿ですみたいな。
へ、
東京タワーも行って、
東京タワー行った、
登らせてくれへん、
あ、東京タワー行きました、
ここが東京タワーです、
登ってない、下だけ、
自由散策なかったですね。
そうよな、
あ、自由はない ね、
ねえ、
なかったよね、
うん、弟の世代とかはあったんですよ、中華街散策とか、
あ、そう、
うん、
国会議事堂は確かに行ったわ、東京タワー見、
うん、
国会議事堂行って東京タワーかな、
う
ん、なんかそんな、
でなんかね、
お決まりコースね、
どことなった
か、なんかすっごい下町の風情ある旅館に泊まった、うん、
東京のですか、
うん、でなんかここは小説家の誰々がみたいなことを、
へー、
あ、そう、
うん、教えてくれて、で最近になってどこ泊まったかなんていろいろ調べるんだけど分かんないな、出てこない。
お、う
ん、
私新宿でしたね。
新宿普通のホテル、
うん、いや聞いたことないホテル、
でもまあ
今は
ホテル、
うん、ホテルです、
うん、
全く記憶ない、どうしたことや
ろ暗黒時代でした、
なんか黒歴史、
いやいや、そういうわけでもないけど
まだあのなんか消しゴム取られて逆切れしたとかなんか
それやと覚えてるんだけど
確かにね、
あんまりに多分興味なさすぎてなんかな、なんか、
う
ん、
驚愕なのにね、
驚愕なの
にね、中学はね、
小学校は、
小学校は、
うん、
京都、
京都だよね、
京都行った、
うん、京都です、
新京極みたいな
こと、そうそうそう、お買い物しましたね、
新京極ね、行った
よね、
嬉しかった、
嬉しかったよね、
うん、
今ちょっと新京極行ったらちょっと嬉しい、
うん、
気がする、
うん、分かる、
新京極、
木刀を探してしまう、
ある
お土産、
木刀とか見てしまうよね、
木刀買う子いたよね
やっぱ京都行ったらなんかそんな気持ちになるね、
なるよね、
うん、あとやっぱりこう街中にいるじゃない、
うん、
あの修学旅行生が、
うん、
あの時なみたいな
思い出があるんですね。
京都の時に泊まった旅館は覚えてるわ、街中のさ、
うん、
ああいうなんか本当に修学旅行生用みたいな、
あ、分かる分かる分かる、
ああいうとこ泊まった、
ああいうとこ、ね、
それはなんかすごい覚えてる、
覚えてないな、
五条ぐらいなんか泊まった気がする、
へえ、
お茶碗か、あ、お茶碗じゃない、湯飲みを おとんとおかんにお土産で買ったのを覚えて。
優しいよね。結構しますよ。いやいやいや、金額。
僕もね、あの家にお食べ買っていった記憶がある。
お食べは買いました。
お食べお母さん好きやから買ってきてくれって言われて、よかった
ね、
もらったけど、自分はこんなんどこが美味しいんかなと思
って。マジで
小学校の時は美味しかった。
小学校の時は美味しかった。わなんで、あんこ入ってたら美味しいやん。
いやでも、あの日記みたいな味がさ、ちょっと苦手やったわ、
ね。今は大好きです
けどね。
今は美味しい。懐かしい、ね。なんかかけますか今日も。
僕からじゃあ大橋純子さんのテレフォンナンバーいきましょうかね。お、1981年のリリースですね。
81年、
はい、
その頃、
その時代の、
その頃ですね。
本当だね、
はい、あ、聞いてみましょう。なんか修学旅行から一気に大人なナンバーでした ね。
そうです
ね、
うん、
電話でドキドキする時代だからね。
あ、
やっぱりその80年代はこうテレフォン、まあ、これはテレフォンナンバーだけど、こう電話をこう、うん、題材にした曲が割と多かった、
うん、そうよね、うんうん、確かに確かに。どんな曲あったっけ。
俺調べていっぱいあったんだけど、
うん、
A ちゃんでもテレフォンとかあったし、あ、ちょっと待ってね、
電話ね、
あとほらあの石川せりさんの、それは、ミッドナイトラブコールとか。
あ、そうね、ミッドナイトラブコールだった。そうね、そういう結構曲あるね、そういえばね、
うん、
電話ね、
電話、
うん、なんか
電話かけるとドキドキした、
した、した、
うん、でちょっと話合わせるわけじゃないけど、修学旅行でも電話かけてるやつとかいっぱいだ、うん、公衆電話から
彼女に、
彼女にじゃない、
ませてる、
うん、
彼女は一緒に来てないってことですね。
違う、違う学校とかじゃない
。すごい、すごい、
ね、うん、
そんなんなかったわ。
さすが復興、
うん、町の子らや
スティーボーイは違うわ。
何だったよ、あったよ。
へえ、
うん、おかんにかけてんのかなと俺は思って
かわいい、ね、
そういう発想はない人だからさ、
うん、まだね、
うん、全然ないからな。
へえ、でもね、家の人が出るかもしれない電話にようかけましたよね。
かけたよね、ほんまに、うん、
本当に
意を決してかけたような記憶があるわ
、ね、男性はね、
そりゃそうよ。
でお父さん、お父さんにこうちゃんとこうなんか、あの、なんていうの、ちゃんと電話できる男やということをアピールせなあかんわと思って、うんうん、
丁寧な言葉遣いで、
そうそうそう、いらっしゃいますかみたいな、
うんうん、
ご在宅でしょうかみたいな
無理して、
無理して、
だいたいお母さんが出てくれたけどね。
ああ、うんうん、そうかそうか、
そう、昼間はね、
夜でも。
用件はとか聞かれなかったですか。なんで電話してきたのって。
それは聞かれ
ない
かな。
娘に何の用事みたいなのはなかったですか。
それは
なかったな。そこは察してくれるのかな、お父さんも。
うん、
でも何やったら大学ぐらいまでまだ携帯って僕らなかったから、
なかったですね、
結構大学生の時も好きな女の子を実家やったら、
うん、
同じようなことしてたわ、家に電話して。
うん、ああ、そうやと思う。僕も専門学校だ。そうだ
ね、
そうだった、そうだった。
健全ですね。親もなんとなく分かるし。
まあね。
ね、
健全、健全よね。
うん、
本当に本当に。
うん、
ね、ほんで、ま、待ち合わせするって言ってもね、それで待ち合わせして。完了してまうわけだからね。
そうね、時間守って場所と ね、うん、ね、そこに行って会うんですもん ね、
うん、そんなも良かったよ ね、
まあ ね、 ね、だからね、
うん、
電話を題材にした曲が
ね、それはもうすごい、すごい、ね、思いグーッとご集中するもんな、あの機会にね、うん、
だってポケベルとかも曲名
あったね、
ありましたね、一時ありましたね、うん、ポケベルを題材にした
曲。携帯はないでしょ
携帯のとあんまりないな
携帯もむなんつうの、もっとなんだろう、
いや、あの LINE が既読にならないでどうしたこうしたみたいな曲は最近あるよね。
あ、そうか、
そう考えてもいつの時代でもやっぱりその連絡とそのやきもきして
るからね、
やっぱ歌になるんだ ね、 ね、
そうね、あの既読はちょっとすごい、うん、
精神病むよ ね、
ね、既読するとか今までなかったですもんね、うん、目に見えて、
そうだよ、
無視されてるっていうのが、
そう、ね、そう、既読スルーと未読スルーどっちが嫌です。
未読の方がその人の生活を疑います。何してんの、ね、って。
いやでも、うん、未読だなと思ってずっとさ、うん、思っててさ、もう一回送って未読やったらさ、うん、あ、ブロックされてるなってなるからさ、
うん、そういうこと。
だからまあその既読よりも落ち込むかもしれないね。
ブロックされたことある
経験があるから今坂田さん出てきたんじゃないですか。
僕一人だけあるわ、ブロックされた。
あるやん。
え、あるんですか。
一人だけある。
あるあるやん、うん、でブロックかどうかもわからんよ。だからずっと未読がつ、そんな何回も何回も
送れへんからさ。その後何したの、お二人は。
僕はなんかただ単純にもうお別れした
人。ああ、
独身の頃にね。そしたらもうブロックされたわ。ブロックするかと思ったけど、
へえ、ね、
そういうんでいいやんな、そのブロックはさ、
ね、なんでブロックされたって分かんの。ブロックしましたっけ。
ブロックされたら、うん、調べようが実はあるんよあれ。
何怖いけど、
なんかねググったらあった
よ。あるやろ、あのね、スタンプをプレゼントするのね、
うん、
ほんでそれがあの絶対持ってないようなスタンプってはあるやん、
うん、
クリエイターズ系の、
はいはい、
それ送っても向こうがそれをあのなんていうの、
受け取らない、
受け取れない、持ってますみたいなあのメッセージが出るのよね。でもそれは絶対そんなことありえへんから、
あ、
そうだからそれはブロックされてるかそういう風になるっていう、そういう判別の仕方があるらしいよ。
さすが。
そうやな、
確かに別れた彼からスタンプ送られてきたらブロックしたくなります。
ほんまやね、
ねえ、怖いかも。
いや、女の人はさ、男は別に別れた彼女がなんかメッセージ来ても、
うん、
あ、なんかメッセージ来たわぐらいの
感じ。そうだね、う
ん、そ
う
だね。え、その瞬間、うん、え、どんなに思います。あ、また恋しいのかなって思う、自分に会いたいのかなみたいな。
まあそんな風に思うかな、
うん、
自分に会いたいのかな、なんか、あ、なんか用事あんのかなって、ちょっと
どうしたって、
ちょっとまあ、まあ、嬉しいということはないけど、
うん、
ね、まあ、どういう別れ方かにもよるけれども、
そうね、うん、そこですね、
うん、なんか俺がドギバイしてるから勝手に
修学旅行、
ね、
曲でも聴きます。
そうですね、
仕切り直します、
はい、じゃあ僕はね、あの、ま、松たか子さんの愛が私に教えてくれたことっていう曲を、
この流れでちょっと意味深いんですけど、
はい
はい
はい、
聴きましょう、
はい、この曲はあれです、あの歌詞が松本隆さん、
う
ん、で曲がキリンジ の堀米康幸さん、
大好きな、大好きな、
僕兄が好きなんです。坂田君が好きなんです。
そうやね、
今の
骨、そうやね、そうやね、
でもそういうちょっと組み合わせで松坂さんの歌ってすごいなんか素敵な曲、割と隠れた名曲かな、
最近の曲、
ちょっと前ね、2000年ぐらいの曲じゃないかなと思う、はい、
やっぱこう普通の時はあれやね、まっちゃんもこう原田知世さんとかさ、うん、松太郎さんとか、うん、そういうね、うん、あの正統派が好きやね、
うん、普通の時はね。そういった含みがないですよ、
正統派以外も、うん、
スナック行くとまた
ちょっと、ね、スナック行
くとね、様子が変わる、
うん、スナック夜深くなるとね、うん、もう
割と、あの、ね、手当たり次第、ね、
みんな綺麗に見えてくるもんね。
そうそうそう最近夜になるとだんだん目も見えにくくなってくるから、
そうね、
やっぱりね、ミスであれば
いやいやなんていうことですか。まあまあ大丈夫、飛んで
全然飛んでないのに、すいません、スイッチ入ってしまった。
すいません。そう、ほんでその修学旅行ね、
修学旅行、
高校はどこ行った、修学旅行。
高校はね、僕ね、聖林で、僕らがの代が1回目だと思うんだけど、スキー修学旅行で長野の志賀高原に行って、で僕らはもちろんそんなスキーなんかしたことないから、その仲いい友達が、その僕らなんか暴言でめちゃこけてたらかっこ悪いから行くでって言われて、で修学旅行の1ヶ月ぐらい前に男3人で行って、
練習に、
練習に、すごい、でもなんかわかるな、かっこつけたくなりますよね。
でその2人が、1人はすごく上手くて前からやってた子で、その子に連れて行ってもらって、でもう1人の子はまあまあ上手くなって、僕はまああのなんつうの、足揃えるか揃えられないかぐらいの感じで、
あ、でもすごいすごい、1回で、
でそれでね、まあ、あの修学旅行楽しかったよ。
へ
え、あ、ちゃんと滑れました、
うん、みんなでこうバス乗ってね。
うん、女の子当然いるわけよね。
いるいるいる、ね、やっぱりその、ね、うん、女の子の手前やっぱり、
ね、
かっこ悪いやろっていう、うんうん、
なるほど、
なんかよくわからんけどさ。
いやでもそうやと思います、
うん、
雪山でね、
楽しそうやな、
楽しそう。
僕の話聞いてもいいですか、僕の高校。
あ、暗黒の男子校ですね、
僕ら北海道行ったんですよ、
うん、あ、いいですね、
いいですかね、
北海道どこなの、
うん、
北海道ちょっと割とぐるっとこうバスで回るみたいな、
夏の北海道、冬の北海道、
夏の北海道、
あ、
夏
の、もういいじゃん ねそんな、
でも、もう本当になんか男ばっかりやし、
そりゃそうや、
そりゃそう
やろ、
ほんでひどいのがみんな進学校やったから、うん、結構みんなね、バスの中でみんなあの参考書類で勉強とかしてるよね。
そうでしょ、
本当に
車酔いするやん、
やけど、まあみんなそうやってやってて結構やってて、
うん、
ほんでなんか僕ら後ろの方で座って、うん、でも男ばっかりやしさ、別にいつ、まあ、いつも通りの感じではあって、楽しいって楽しいんやけど、
うん、
まあ別にさ、
うん、
北海道まで来てさ、うん、お前の顔別に見たないよみたいな感じやし、 ほんで回るところもなんかそういうなんか楽しそうなところやったらいいんやけど、うん、なんかよくわからん割とマイナーな北海道の、うん、まあ、風景はきっと綺麗なところや、うん、まあ、摩周湖も行ったかな、ええ、そういうのは見ていくけどさ、それも男同士で
なんかね、そのぐらいの時ってさ、うん、風景にそんななびかないの、
うん、そうなんよ、まあまあすごいなみたいな感じやけど、別に、ね、でみたいな感じやん、
うん、で、ね、和歌山はそののどかなさいいとこで育ってるからさ、都会のど真ん中でもないからね、
そう、うん、ほんでさ、まあまあ、それこそ女の子でもおったらさ、じゃあちょっと記念撮影しようとかわーとかなるけど、そんなの別にないし
撮らないんですね。そ
うで、もう極めつけはなんかどっかのなんとかっていう神社行ったら、うん、じゃあみんなここで、うちの学校あの真言宗やだから、うん、あの般若心経あげようみたいなこと言って、ほんでみんなで般若心経を度胸して、
う
ん、
うわ、
これ楽しくないな
確かにそれは
そうやね、なんかもう、もう響きがね、僕のスキー修学旅行とえらいちゃうもんね、
本当なんか